とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、春ですね、吉田さん。
春です ね、
ね、
桜が待ち遠しくて仕方がない。
そうですよ。お花見とかします？
散歩がてら鴨川をふらふらしたり。
はい、はい、やっぱり外をうろっとするとですね、はい、外国の方多いですよね。
多いですね。皆さん気持ちよさそうに歩いてらっしゃる。
そうですよ。やっぱりコミュニケーションを取るときに言語ってすごい、ね、大事になるんですけれど、伝えるっていうところにおいてね、思いを運ぶものなので、やっぱり細かいあたり伝えるってなるとね、なかなか難しいかなと思ったりはするんですけど、はい、まあ、今回はそんなあたりちょっと考えてみようかなと思わせていただける団体さん、ご紹介させていただこうと思います。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはネットジータスの皆さんをお迎えしております。お三方、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、私のお隣からどうぞ。
はい、早瀬明と申します。はい、京都外国語大学で教員をいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、早瀬さん、お願いします。
はい、同じく京都外国語大学の教員しています、池田明と申します。よろしくお願いします。
池田さん、よろしくお願いいたします。そしてもう一方。
はい、京都外国語大学4年生の阿比留隆弘と申します。
はい、阿比留さん。阿比留さん、ちなみにネットジータスって何の略ですか？
ネットジータスは略称で、正式名称は、はい、The Network of Translators for the Globalization of the Testimonies of Army Bomb Survivors といって、つまり日本語にすると、はい、被爆者証言の世界化ネットワークという意味になります。
はい、さすが美しい発音でしたわ。さて、といったあたりで、ね、名称をお伺いしただけでもとっても興味深い、印象的な活動をされているのではないかなという気がするんですが、さてさて、ネットジータさんの名前を聞く機会は割とあったんですよ。ただなんで京都にあるんだろうという、今回ね、お越しいただいて不思議に思ったんですけれど、何年前ぐらいから活動されてるんですか？
そうですね、はい、5年前に立ち上げたんですけども、
はい、
なぜ京都なのかっていうところなんですよね。
はい、
京都外国語大学に事務局を置いてるんですけども、
はい、
京都っていうのは実は、はい、原爆投下の候補地だったということですよね。
はいはい、
で、実際その広島と長崎に原爆が落とされた、
はいはい、
で、広島に落とされたところっていうのは、はい、実はこのラジオカフェがあるように繁華街ですよね。同じように繁華街だったところです。今は平和公園になってますけども、はい、実はまあ、広島随一と言っていいぐらいの、うんうんうん、まあ、にぎわいの街だった、そうするとその、はい、京都の街もしということを考えれば、こういうラジオカフェの近く、ということを少し想像してみれば、まあ、いつどこでということを、
う
んうんうん、まあ、思いを馳せてみると、はい、でこの問題というのが、広島長崎だけじゃなくて、まあ、核という問題の、はい、まあ、実相、核の被害を把握しようと思えば、うんうん、世界の人に共通、うん、共有してもらおうと思えば、やはり広島長崎以外のところ、はい、まあ、候補地の一つであった京都、
はい、
まあ、そういうところからの発信っていうのが、うん、まあ、重要なんではないかという考えがありました。
はい、あ、確かにどこで起きてもどこにあって ても不思議ではないという、身近に考えていただくためにというところですね。で京都外国語大学に事務局をということですけれど、これはこういう活動をしようという最初に手を挙げられたのはどなたで、それはなぜだったんでしょうというところです。
今日ははい、この場にはいませんけども、はい、やはり京都外大で教員をしておりました、はい、永谷邦彦というのが、はい、まあ、一応代表になって、はい、まあ、立ち上げました。で彼はかつて、まあ、新聞記者をしておりまして、はい、私も、まあ、新聞記者していたんですけども、はい、まあ、そういうところから、まあ、一つそういう発想が出てきたのと、彼自身の、まあ、お父さんが、まあ、はい、爆者であるということもある。まあ、いずれにせよその京都外国語大学というのは、はい、まあ言語を通して世界の平和をというのを見学の精神にしてるんですけれども、はい、なかなかその先ほどおっしゃられたようにその言葉の壁、つまり、被爆者というのは、はい、実は、まあ、その原爆の被害者ではあると同時に原爆というものの、まあ、いわば地獄の光景、それの、まあ、唯一の目撃者でもあるという考え方がありまして、はい、じゃあその実相をどうして伝えるのか、世界に伝えていくのはどうしたらいいのかといった時に、はい、残念ながら被爆者の方たちの証言というのは日本語で行われています。そうすると世界のさまざまな国の人たちにどのように伝えていっていいかと考えた時に、まあ、さまざまな言語で、まあ、その被爆の実態を知っていただこうというのが、はい、まあ、きっかけになりましたね。
はい、それで証言なんですね。体験談ではなく証言という言葉を使われているのは目の当たりにされてきたというそういうところからなんですね。
そうですね。
最初はどれくらいのメンバーの方で始められたんですか？
最初40人ぐらいでしたよね、林さん。
そうですね。で現在はもう200人を超える方が賛同して参加してくださっています。
そうなんですね、はい、5年ほどの間に。
そうですね。
ではやはり申し出られて協力したいという方がどんどん増えてこられたんですか？
ね、そうですね。
実際の活動の内容としてどういう形でされてますか？
国立の広島 原爆死没者追悼記念、つついと平和記念館というのがございますけれども、はい、そこにたくさん の証言ビデオがございますので、
はい、
その証言ビデオに対して、まあ、いや多言語でもって、はい、まあ、字幕をつけるという活動をしております。
はい、
で現在までに完成したその、まあ、ビデオの数が136本でございます。でもともとそういう活動は、まあ、少しは行われておりまして、はい、英語や中国語や韓国語に関しては、少し行われていたんでありますけれども、私たちの活動はそれをもっと多くの言語に広げるということで、はい、現在、まあ、完成した分につきましては 12種類の言語、それから、現在制作中の言語が2言語ございます。はい、まあ、総計14の言語
ね、
はい、について字幕を作成しております。
その作成の手順を教えていただいてもいいですか？どんな形でされるんですか？
はい、まあ、チームを作ってやっております。はい、で、まあ、日本語が、はい、できるネイティブの方、はい、から、まあ、逆に、まあ、外国語ができる日本人の方がペアを組んで、まあ、もう一人、まあ、少しプロフェッショナルな専門的な知識を持った翻訳者の方がついて、一つのチームを作って、まあ、その証言のに対する、まあ、字幕を作成するという活動を行っております。
はい、まあ、それぞれやっぱり訳するだけではというところがかなりポイントなんですよね。
まあ、その辺はちょっと畔蒜さんが実際にご自分でやってらっしゃいますので、はい、その辺の
ぜひぜひ大変なあたりを、ね、はい、教えてください。
私もこれまで、携わった言語でいうと、 英語とアラビア語に携わってきまして、
はい、
それであの実際に翻訳してみるとすごくよくわかるんですけど、はい、その単なる例えば辞書を見てわかるようなこの単語の置き換え、まあ、Google 翻訳なんかできるような置き換えでは全くなくて、実際やってみるとすごくよくわかるんですけど、はい、やってみると本当にその一番難しいのが、はい、体験したのは本当に彼らしかわからないことなんですけど、
はい、
そのわからないことだけれども彼らの身になってこうどれだけ自分に引き寄せて考えられるかっていう、
はい、
そこが翻訳の一番難しいところで、まあ、あの単純にその単語で言ってもその専門性が高いというか、あの特に私たち戦争経験もないものからするとその表現の仕様がその言語はあんまり関係なく、そもそも表現の仕様がないぐらい残酷な表現とか、まあ単純に昔の発想とかそのなんていうんですかね、まあ単純に地名もいろいろ変わってたりとか、いろんな難しい要素があります。
あの時代背景から言ってもあのその当時の方の字と考え方とか、まあ、それによって選ぶ言葉も違うかもしれませんし、じゃあの必要とされるのは語学力よりも想像力とか、
そうですね、
共感力とかそちらの方が大事になりそうですね、
はいはい、あの私は翻訳をなんで始めたかっていうのも、はい、言語力を高めたかったのが最初にあったんですけど、実際やってみて気づいたのが、はい、それも大事なんですけど、はい、実はもっと大事なのが当時の状況をもっとよく知る、自分がまず勉強する、
はい、
ということをができなければいい翻訳はできないということにまずは気づかされました。
こちらの知識がいるんですね、はい、かなり大変そうですね、
はい、
あの見られてて訳されてて、あの自分が精神的にしんどいな辛いなってなることもやはりありますよね、
はいはい、それもそういうことばかりです。
あたりがやはり大変だという話もお聞きしましたが、後半もまだまだお話をお三方伺っていきますが、ここで一曲音楽をお届けしましょうか。イノセントガーデンで早春譜です。どうぞ。本日のゲストはネットジータスの皆さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、先ほど多言語でという話がありましたけど、これ具体的に何語なんですか？
はい、あのまず英語と中国語、はい、韓国語はまあすでに行われておりましたけれども、はい、さらにフランス語、はい、ドイツ語、スロベニア語、イタリア語、ポルトガル語、クロアチア語、スペイン語、ロシア語、ハンガリー語ですね。で現在さらにあのアラビア語とヒンディー語の、まあ、字幕をつけております。
はい、プロの翻訳者さんたちもなかなか見つけるの難しそうな言語の方もいらっしゃいますもんね。
そうですね。
確かアラビア語の方京都にいらっしゃるっていう話をちらっと聞いたようなことがあるんですけど。
いや、そのアビル君も、
ね、ここにまさに一人いらっしゃいますもんね。アビルさんはどういうきっかけで最初関わったんですか？
あ、そうですね、あの平和活動自体には全く違和感なくどんどんやってまして、
はい、
そこであの、はい、きっかけになったのは、京都であの有名な、
はい、
被爆者援護活動をやられてる、はい、まあ、広島で被爆された花垣留美さんという方がいらっしゃいまして、はい、彼女とつながりがその平和活動でできて、
うん、
で彼女があの外大にこんな組織あるから入ったらどうって言われて、はい、私も知らなくてその時に、あ、そんなのあるんだ自分の学校にと思って、入ろうと思って、は
い、それで、はい、入りました。すごいですね、平和活動に抵抗がなくどんどんやってたんですって素晴らしいですよね。実は今日のコメンテーターさんの吉田さんも係があるんですよね。
そうですね、あの、うん、私が実は被爆三世で祖父が広島で被爆をしているんですけど、
はい、
あの恥ずかしながらあの祖父が被爆をしているっていうことはずっと知っていたんですけれども、はい、あんまりこう自分事として捉えてなかったんですね、
うんうんうん、
それが割と本当にここ 2,3 年前に被爆2世3世っていう言葉があることを知りまして、
はい、
あの私被爆3世なんだっていうので、あ、なんかあのすごくつながりを感じるようになったんです、
うん、
であの実は花垣さん 今ビルさんがおっしゃってた、はい、花垣さんにもお会いしたことが何回かありまして、はい、その時にあのネットジータスの存在をお聞きしたんです。あ、
はい、
でなんかあの外語大にすごくいい子がいてねってあの一生懸命その翻訳活動をやってくれてる子がいてねっていうのを、はい、ずっとお聞きしてたんですけど、それがあのアビルさんだっていうことが、ま、今分かりました。
すごいですね、やっぱりつながるんですね、
面白い。
吉田さんの関わりとしては、はい、あのどんな感じになりますか。
あ、関わり、
被爆者2世3世の会の、
あ、はいはい、うん、そうですね、あの本当に何もあのこう偉そうなことは言えないんですけども、やっぱりこの被爆原爆の問題っていうのが、うん、もう、うん、あの被害者とか加害者とかそういうことを超えて、はい、やっぱりあの世界の問題として捉えていかないといけないことだなっていうのを本当に最近すごく感じてまして、はい、その中でこういったあの世界に向けて発信するっていう活動をされている方たちがいるということに、はい、あのすごく励まされる思いがしています。で特にこんなあの学生さんがねこういう、うん、なかなか若い人で知ってる人が少なくなってると言われる中 で、
ええ、
こうやって関わってくれてる方たちがいるんだなっていうのが、うん、とてもあの心強く思われます ね、
うん、ねえ、
はい、
若い方が関わってくれてるというあたりでまた新しい動きがあるみたいですね。今年の、まあ、秋にちょっと大きなイベントが一つあるんですけれど、それに向けて阿部さん何か動かれたそうですね、
はい、そうですね、まだどうなるか全く分かんない話なんですけど、
はい、
実は昨年、日本であの新たな枢機卿が誕生しました、あのキリスト教の、はい、それで彼はあの大阪の前田真世さんという方で、大阪の大司教区の方で、それで実はその時に教皇フランシスコ教皇が今いらっしゃるんですけど、彼が実はその長崎の原爆の問題にすごく関心を持っているということでいろいろ活動されているという話が耳に入って、それであの実は枢機卿も同じように長崎で、まあ、原爆関連のことに関心がある、うんうんうん、なんで、はい、あの枢機卿を通してあの法王に、
はい、
手紙を渡そうかなと思って、
はい、
手紙を書いて、
はい、
あの枢機卿に会いまして、
はい、
お願いしますって言ったら快、はい、く受け入れてくださって、
そうなんですね、
はい、あの法王に今年の終わりに手渡していただいた、
は
い、
去年ね、
ああそう去年
の
終わりに、
はい、去年に向け
て、それで、はい、あの報道なんかでもあるように、
はい、
フランシスコ教皇が日本にいらっしゃるということで、
うん
うんうん、今年の終わりに、
はい、そうですね、
そういうふうに報道されてまして、
はい、
でその時に何かしらこうアクションがまた起こせるんじゃないかと、この、はい、手紙の返事ももちろん心待ちしてますけど、そういうあたりで何か動きができたらなと思います。
そうだね、あのカトリックの世界ではあの、はい、まあ法王のことを教皇という、まあ、呼び名で呼ばれているのが多いので、はい、今、はい、アビル君はそういうような言い方をしたんですけども、はい、ちょうど昨年の12月、はい、法王の誕生日の日に、アビル君らが、はい、まあ、英語と、法王の、まあ、母語であるスペイン語、
はいはい、
この2語で、まあ、ぜひ、被爆地広島長崎に来ていただいて、でそこで平和のメッセージを発信してもらいたいということを、はい、まあ、彼らが手紙にしたためたということです。
すごい
です。で昨年の12月に、
はい、
枢機卿を通して手渡されたということで、あのね、
はい、
多分返信を心待ちにしているところ、
本当ですね
11月の末にいらっしゃるというのがほぼ、まあ、固まったみたいですので、
はい、
あの非常にあの楽しみにしてます。
うん、
はい、まあ、こういう彼らの動き、若い人たちの動きっていうのが、はい、まあ世界の人たちの若い人たちとの連帯につながっていったらいいのかなと思ってます。
確かにそうですね、はい、そういった素晴らしい動きもあるわけなんですけれど、池田さん関わってこられてこれからの課題って何かありますか。
そうですね、あのやはりあの、 言葉の壁っていうのはあるんですけども、はい、私教員になる前は毎日新聞で新聞記者をしてました、
はい、
でその時にやはり、まあ、8月が近づくと平和を報道をすると、いろんな形の、まあ、報道はあるんですけれども、はい、それが、まあ、どれだけその人々たちに伝わっていくのか、論説委員をやってた時に、はい、まあ、8月6日9日が近づけば必ずその社説で、はい、あの原爆の日に関する社説を書きます、はい、これは当然ながら決して忘れてはならないことだし語り継いでいかなければならないことではあるんですが、はい、やはりその世界のいろんな人たちにそういう、まあ、実相原爆の被害の実相を、はい、まあ、知っていただいて、でやはりもし、核というものがこれから使われるとすれば、はい、もうこれは人類の滅亡につながるんだということを、まあ、知っていただきたいなと、まあ、みんな、まあ、そういう気持ちでいろいろな形でネットジータスに関わってるんだなと思ってます、はい、まあ、3年前にアニメーション映画で、はい、この世界の片隅にという映画が公開されて、
はい、
結構ロングランをしたんだと思います。
で、
実はこの映画もさまざまな言葉に訳されて、はい、世界に今発信されているということで、世界の、まあ、いろんな若者たちもいろんなさまざまな動きを見せているというのをいろんなところで、まあ、実感することがありますね、
はい、確かにね、こう聖地巡礼とかでそういう形で舞台訪れてくれたりとか日本ファンっていう方です。映画なんかだと簡単にまた広がっていくわけですけれど、うんうん、なかなかね、ネットジータスの皆さんの活動がどんどんどんどんね、世界的に周知されていけばいいなというところではありますね。 では早瀬さん、何か今後の課題だったりこれからどうしていこうといったところありますか？
そうですね、やっぱり世界に、まあ、原爆の実相を知らせるという課題を本当にこう、はい、まあ、現実的なものにするためには、はい、やはりまあ、アジアの人々に対してきちっとこの原爆がどういうものであったかということを知らせる必要があると思うんですね、はい、でそのアジアの人たちにとっては実はそのやっぱ戦争というものが間に挟まっていますので、なかなかその、まあ、素直にという言い方はおかしいですけれども、まあ、広島長崎 その、まあ、その原爆の被害の実態というものを、まあ、受け取る、はい、まあ、受け入れることはできないというのがありますので、はい、そのアジアの人々に対してどうやって伝えていくかという問題に真剣に、まあ、まあ、僕ら取り組んでいく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。そういうものがあって初めてこういう、まあ、活動が、まあ、意味を持つというふうに考えています。
近いところのアジアにも目線をというところですね。はい、さて畔蒜さん、今日どうでした？お越しいただいて
今日は、いや、まだまだいろいろ言いたいことはネットジータスに関してもあるんですけど、とりあえず今日言う分は言えたかなと思います。
ではでは、畔蒜さんに畔蒜さんのように何か関わりたいなとか、あと活動をこう、ね、はい、フォローしたいなっていう方は何でどうやって調べればいいですか？
とりあえず今はすごく SNS がまずは一つ手っ取り早く入り口としてはあります、
はい
はいはい、ただ SNS は、まあ、もちろん周知の通りいろいろ問題がありますので、それだけをこう追っていくと結局何もたどり着けないという可能性ももちろんありますんで、本とか新聞とかしっかりとしたソースのあるものをその入り口の後にこう用意して、そこで自分の関心に合わせてじっくり調べることがやっぱりどうしても必要かなと思います。ある程度やっぱ時間を取ってちょっと集中する時間を取って関心に合わせて深めるという、
形でも関わると、はい、ネットジータスで調べるといろいろ出てきますね。
ネットジータスはもういろいろ出てきます、
はい、はい、ではそちらで活動に関心のある方ぜひぜひフォローもなさってください。お三方、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。
勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。